バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでちょっと久しぶりになってしまいましたけれども、ストレンジャーさんパラダイス今回も始めたいと思います。今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーをやってみたいと思います。というわけでですね、今回のシアターバッキーはですね、この夏、まあ、大ヒットしましたね。シンゴジラ。それからね、あと、ちょっと、話数を変えて、君の名は、これについて話してみたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、というわけで、今回はですね、まず、シンゴジラの話をしたいと思っています。というわけで、僕がね、シンゴジラ、割と7月早々に見たんですね。で、もともとね、ゴジラって、まあね、もうずっと前からある、まあ、お箱のね、東映のドル箱映画のシリーズって、海外とかでもね、何回もリメイクされてっていう、まあ映画なんですけれども、僕とゴジラについての話からちょっとしてみたいかなと思います。まずね、ゴジラなんですけれども、もう本当にもう僕が生まれるずっと前からある、ね、ゴジラシリーズ、もうシリーズ化されてる映画なわけですけれども、やっぱりまあ当然、僕も映画好きだし、ゴジラっていくつか見たことあるんですね。で、多分一番最初に見たゴジラっていうのは、俗に平成ゴジラと言われてるやつで、リッツパーティーでおなじみの沢口靖子さんが出てた、89年とかじゃないかな。今まで古いゴジラシリーズがあって、それの仕切り直しっていうことで、平成に、またゴジラをやろうってことで、俗に平成ゴジラと言われてるやつですね。これ、いや、もっと前だと1984年ですね。うん。このゴジラが多分一番最初に見たゴジラだと思います。で、これはね、沢口靖子が出てて、まだ沢口靖子が新人だったんじゃないかな。それでちょっと、東映のこう花形女優みたいな感じで出てたような記憶があります。で、とはいえ、中身はあんまり覚えてなくてですね。というのも、正直、あんまり面白くなかった、面白い印象がなかったわけですよ。うん、そう。な感じで。で、まあ、それ以前のね、1960年代のゴジラとかって、やっぱり結構古いし、で、まあ、と言いながら、本当にその初代ゴジラ、1954年のゴジラ、モノクロのやつは、多分っていうかね、これもやっぱり、ちゃんと一回は見てるんですよ。で、一回は見てるんだけど、やっぱり、あ、昔の映画だな、みたいな記憶しかなくて、そんなになんか、うん、最初からゴジラって深いな、みたいなことは全然思ってませんでした。で、まあ、そんな感じでですね、まあ、平成ゴジラがあって、次に、ゴジラ対ビオランテっていうのがあるんですね。で、ビオランテっていうのは怪獣じゃなくて、でかいバラみたいな、なんかそれが敵なんですけど、その、ゴジラ対ビオランテっていうね、うん。これは見てますね。で、なんか敵怪獣じゃないんだけど、なんか、怪獣じゃない敵でよくこんなの作ったなって感じでね。まあ、ちょっと面白かった記憶があり。うん、大森和樹さんっていう監督で、まあ、この頃ね、いろんなヒット映画を作ってる監督さんが作ってた、ゴジラ対ビオランテ。それからこの、大森和樹さんのゴジラは割と受けたみたいで、その後も、ゴジラ対ビオランテが89年。で、その後91年にゴジラ対キングギドラみたいな感じで、で、こっから2年おきぐらいに、ゴジラシリーズまたやるんですよね。で、あれだな、92年、次の年にゴジラ対モスラがあり。で、93年にはゴジラ対メカゴジラ。ね。ここら辺やってるんですけども、ここら辺は全然見てないです。なんか、そんなにハマらなかったんで、うん。あ、ゴジラね、みたいな感じだったんですね。ただ、僕、釈由美子さんすごい好きなんで、好きだったんで、釈ちゃんが出てたゴジラはちょっと見てますね。ゴジラ対デストロイヤーだったかな。ただね、やっぱり、そんなに自分の中で強い印象がなくて、うん。まあ、あんまりハマらなかったんですよね、正直。うん。そんな感じで、のゴジラなんですけれども、僕がゴジラを語るにあたって、ゴジラじゃないんだけど、絶対こう、ちょっと話さなきゃいけないのが、モスラなんですよ。で、モスラ。これもね、平成モスラ。モスラじゃねえ、ごめん。ガメラでした。平成ガメラ。ガメラです、ガメラ。ガメラです、亀のね。うん。で、平成ガメラ3部作っていうのがあって、で、 ガメラ3っていうのを99年に、公開されたわけです。で、僕ゴジラそんなに面白くないっていうイメージがずっとあったんで、その時にすごい仲良くしてた友達に、ガメラ3行こうぜ、G3 行こうぜって言われて、いいよみたいな感じで、全然興味なかったんだけど、もう騙されたと思って、俺と見てくれって言われたんです、そういう人に。で、じゃあ分かった、行くよっつって、映画館でガメラ3を見たら、これがまあめちゃくちゃ面白いと。本当に面白かった。ってね、結構ね、なんか固定概念覆されるぐらい、面白くて。で、渋谷の街とかがめっちゃぶっ壊されるんですよね。で、これスクリーンで見たら本当によくできてて、109とか、あともう渋谷駅とか、もうあそこら辺のロータリーとか、あそこら辺がみんなめちゃくちゃになって、みたいな感じで。で、クライマックスは京都駅、それから京都古都のね、街並みが炎に包まれるっていうね、もうここら辺まで含めて本当によくできてて、本当に楽しくって、モスラやべえみたいな感じで。しかもですね、主演が僕の愛してやまない大好きな、昔から好きな中山忍さん、それから安藤のぞみさん、もうこの二人が出てるっていうだけでね、もうライムスター歌丸さん風に言って5億点ですよ。もう話普通に面白くて、もう中山忍と安藤のぞみが出てるっていうだけでもう俺の中では5億点、それ以上何を望むってね。でもちゃんとストーリーとかも面白くて、今回のね、最新のシン・ゴジラにも出てた手塚徹さんなんかもね、結構インパクトのある役で出てたりとか、もうとにかくね、ガメラ3は本当に素晴らしい作品なんで、ゴジラハマったよっていう人はガメラね、1、2、3もいいんだけど、もうとりあえず3から見て面白かったら、自然に多分1、2も見たくなると思うんで、そんな順番でとりあえず G3 と言われてるね、ガメラ3からぜひ見てみていただきたいなと思っています。そんな感じでございます。でですね、そんな感じで特撮なめんなみたいなところもありつつ、とはいえゴジラはまあ、はまらないまま今に至ってと言いながらも、ちょっと横目で気になってですね、一番最新のハリウッド版のゴジラですね、渡辺謙とかが出てるやつ、ものすごいでかいゴジラが出てるやつ、あれなんかもちゃんと見てて、それなりに面白くはあるよねみたいな感じで、2000年代頭に初めてハリウッドでリメイクされたゴジラ、トカゲゴジラって言われてるんですね。スピード作ったヤンデポンが作ったっていうね、トカゲゴジラ、これもね確かに見てるんだけど、なんかやっぱりあんまり面白くなかったんだろうね、あんまり記憶に残ってない、とにかく動きが速いみたいなことしか覚えてなくて、まあそのぐらいのインパクトであり、その渡辺謙が出てるね、そのハリウッド版の今回リメイクされた2015年版のゴジラも、まあすごい面白くて、人間ドラマにクローズアップされてて、なかなかね、ああなるほどねみたいな感じでできてて、それはそれで、もう面白かったですねって感じなんですけど、僕ね実はシン・ゴジラね、全然おのずから見る気がなかったんですよ。まあそんな感じでゴジラってまあねみたいな感じがあったんで、だけどまあちょっとね、友達に前からゴジラ一緒に見に行こうって言われてて、まあ多分彼に一緒に行こうって言われてなかったら、でもね、これだけ評判になったから、まあ行ってるな。これだけ評判になったから、まあ結果的には多分見に行くんだろうなって思うんだけど、まあ彼のおかげで一緒に行こうって言ってくれた彼のおかげで、まあ割と早いタイミングでシン・ゴジラ見ました。はい、というわけで、ここからお待たせしました。シン・ゴジラのね、話をしてみたいと思ってます。シン・ゴジラ見た方も見てない方もね、どんな映画かっていうのはなんとなく分かってると思うんですけれども、特撮監督がね、樋口さんね、それこそガメラも作ってきたりとか、その他のね、最近の進撃の巨人とかも作ってる樋口さんが、特撮系の監督っていうか、ディレクションをやって、まあ、総監督としては、エヴァンゲリオンの庵野さんがやったっていうね、まさかの庵野作品というね、このシン・ゴジラ、まあ、どうだったかなっていうところなんですけども、やっぱりね、本当にエヴァンゲリオンを生み落とした、庵野秀明イズムというかね、まあ庵野さんの作品だなーっていうところがすごく随所にあるわけですよ。もうここエヴァっぽいみたいなね、見た方だったらわかると思うんですけど、もう本当にゴジラってやっぱりエヴァンゲリオンに出てくる敵役の使徒とやっぱりすごく共通する部分が、もう存在としてはもちろん共通する部分もあるし、やっぱり演出としてビーカー、放射能ビーカーみたいな ところとかもやっぱりすごいそれらしいし、うん、なんかだからね、そこはね、あ、エヴァンゲリオンもどきだっていう人もいるんだけど、僕はあの庵野さんの作風っていう風に捉えて全然いいかなと思ってるんですね。で、音楽なんかもエヴァの音楽そのまま使われてるよみたいな感じで、うん、何それっていう人もいるけど、あれはね、もう庵野監督の作風っていうことで全然僕は楽しんでいいんじゃないかなと思っています。やっぱり映画ってそういう見方をしないとちょっと損するよみたいなところもあるから、やっぱり同じアホなら踊らにゃ損損じゃないけれども、やっぱり、あ、この人っぽいよね、来たこの人イズム、アンドイズム、ふぅみたいな感じで見るのと、うん、またこの人これやってるよって見るのでは、全然楽しめ方が変わってくるから、うん、なんかそういう、なんか、イチャモンの付け方はしない方がいいよ。と思ってます。そんな感じでですね、トータルして、結論を言うとですね、僕、シン・ゴジラは、1回目見たときに、面白かったよ。面白かったけど、っていう部分が実はありました。まあ、ね、見た人はよくわかってると思うんだけど、とにかく、会議のシーンが多すぎるわけですよ。で、やっぱり日本でね、実際にゴジラが現れたら、その自衛隊を派遣するとかね、そう言って、攻撃するっていう時に、本当に、ね、人々の避難が完璧に終わってないと死者が出るから、なんかそういう死者が出てまでそういう攻撃はできないみたいなね、いろいろそういうのがあったり、法整備をしてからじゃないとそうやって動きが取れなかったりとか、そういうドラマっていうのもあって、政治劇的みたいなのもあって、そういう側面からもシン・ゴジラはすごく面白いし、よくできてて、そこが楽しめればすごく面白い話なんですよ。ただこれをね、外人が見たりとか、あとは2回目3回目見た時に面白いかみたいなのがあって、こうまあ、あえてそういうね、なんか話の持ってき方をしたっていうのもわかるし、うん、なんか新しくね、この今ね、2016年にゴジラっていう作品を新たに息吹新しく息づかせるためにはこういう手法っていうのは必要だったかもしれないっていうのはすごくよく分かって、今回のシン・ゴジラっていうのはそこで評価されてるっていうのも重々承知してるんだけど、なんかなんね、ちょっとそので、あえてロマンス要素とかそういうなんていうのかな、ケレン味みたいなのを排除して淡々とみたいなところがあるんだけども、やっぱりその人っ気がないというか、なんかその人の心をこう揺るがすね、ラブロマンス入れろとは言わないけれども、やっぱりちょっとアルマゲドンぐらいな感じで、ここ俺に任せろ、お前は行けみたいなね、なんかそういうこうカタルシスがないんですよね。で、カタルシスがないところが評価されてていいっていうのもわかるし、俺もそれなりにそのカタルシスがなくてもここまでね、面白くできるんだってとこにはすごい感心したけど、ラストとかも、あ、これで終わりか、みたいな感じで、初めて食べた、こう、外国の味みたいな感じで、これを美味しいと評価していいのか、どうかっていうのね、これを面白いって手放しで言っていいのかな、みたいな、すごくね、こう、もやっとした感じで見終わったんですよね。で、一緒に見に行ったジロちゃんともそんな話をして、まあ俺はそもそもゴジラそんなに好きじゃなかったし、なんか今回もちょっともやっとしたんだけど、まあでも、面白いかって言ったらまあ面白いし、よくできてるよね、みたいな、なんかそんな感じだったんです。みたいな感じだったんですよ。まあとはいえ、やっぱりその後ね、これみんなも本当に面白いと思ってんのかなと思って、いろいろこう評価見たりとかね、そういう、こう記事とかコラムとかね、ブログとかもいっぱい見たりとかして、で、自分でも魅力だなと思うところいっぱいあるし、別につまんねえよとは思ってないんだけど、なんか、これでいいのかな、でもまあヒットしてるしね、みたいな感じで、まあ今でもね、ある一部ではガラパゴス映画だって日本でしかこれね、日本人しか面白くないだろうみたいなことを言われたりもしますけれども、なんかそのさっきも言ったように庵野さんの作風がちゃんと出てるし、で、まあなんと言ってもね、実はね、僕は立川シネマシティのね、極上爆音上映ね、大好きな爆音上映でゴジラやってたんで、これも見に行ったんです。それで2回目にスクリーンで立川で見に行きました。そしたらね、2回目も普通に面白かった。なんでゴジラ超と面白いじゃんみたいな、 ということで、シン・ゴジラはやっぱり面白い映画ですし、すごくよくできてるし、
うん、
でちゃんと評価もされてるしね、大ヒットしたし、
うん、
面白いですよ、
うん、
ただなんだろう、自分にはこう作れない作風みたいだな、だなみたいな思いとかがあるんだろうな。例えば僕はアンさんの立場でなんかこういう発想出てこないから、なんかこれを貫いてこけたらどうしよう、絶対ちょっともうちょっとなんかカタルシス入れないとみたいな、
うん、
石原さとみちょっと恋心抱かせないとみたいなとこちょっと思っちゃうんだろうななんて思って、だからそれをね一切バッサリ切ってこれだけうまく仕上げたっていうのは、やっぱりそういう意味でもすごく傑作、よくできた映画だしみたいなところをね、ちゃんと評価してっていうところがやっぱりこうシン・ゴジラの魅力であり、うん、今ゴジラをね作品としてちゃんと再生させた意義っていうところにも結びついてるんじゃないかなと思ってね、シン・ゴジラはまあ結果的に言うと参りましたみたいな、ね、感じになるんでしょう。はい、というわけでですね、あのシン・ゴジラ本当にあの都内がやっぱり結構ねぶっ壊されたり、東京駅のところでいろんなことが起きたりとかね、あと僕なんかあの武蔵小杉住んでるんで、もうスクリーン見ながら帰るうちなくなったみたいな感じで、であのちょうどねあの鎌倉から、ごめんね、ネタバレって言ったら怒られるかもしれないけど、そんな大したことじゃないから、まあね、見てない人に聞いてください。鎌倉からゴジラが上陸してくるところがあって、でまあ武蔵小杉をこう通ってくるわけですよ。で、神奈川と東京の境のあそこら辺だと多摩川がこうちょっとラインになってるんで、もう多摩川は絶対越えさせるなーっていうところで、その多摩川にかかってるね、うちのすぐそばのいつもよくチャリンコで通ってる丸子橋って青い橋がボッカーンってすっ飛ぶシーンとか、ふーみたいなねそれともすごい楽しかったし、うん、あのシン・ゴジラ本当にスクリーンで何回も見ても迫力あるし、うん、なかなかね楽しいっすね、うん、であとね、あの電車を使っ、ごめんね、ネタバレ電車を使ってあのゴジラをちょっとこうやっつけるシーンみたいなのがあって、そこがね、あのそれまでのすごくその、うん、リアリティを追求してきたところで、いきなりあの電車がゴジラにぶつかんのかよみたいなねそういうギャップとかも、うん、そこもちゃんとね、あのさっきの話じゃないけど、出たよこの人、この人イズムっていうね、なんでここでこんなくだらないことになるのじゃなくて、ふーって見ると楽しいし、なんかそこはなんか本当に、うん、楽しんでみた方が勝ちだよっていうみたいなね感じなんですけれども、うん、まあ結果的に嫌いじゃないっすうん、こうやって話しててもね、あもう一回見たいななんて思ったりするし、あとね、あの今回のゴジラはネタバレです。いきなりこの生態、大人のデーンっていうので出てくるんじゃなくて、最初ね、第一形態、第二形態、だんだんこう成長して変わってくるんですね。で、その第二形態のね、すっごい気持ち悪いね、こう、なんか、こう、まだ半分芋虫みたいな感じで出てくるやつがあるんだけど、これがね、結構ね、肝可愛くて、俺は結構好きですね。この第二形態のゴジラが一番好きです。なんかフィギュア欲しいなみたいな感じ、うん、僕ねスターウォーズのジャバズハットとかも好きだし、なんかこういうキモ可愛いの結構好きや、イレーザーヘッドってね、デビッド・リンチの映画に出てくる気持ち悪いクリエイターがいるんだけど、まあそれとかもすごい好きなんで、この第二形態の気持ち悪さ、キモ可愛さっていうのも、まあシン・ゴジラのねちょっと、うん、ポイントかななんて思ったりとか、うん、で映画好きな人はね、ほんといろいろ楽しみ方があって、邦画のね、すごくカルト映画作る監督の塚本慎也さんがね、すごいおじさん役で出てきたりとか、うん、なんかね、そういうね、こう、いろんな俳優さんがいろんな配役で出てたりっていうところも、すごく楽しめるのが、シン・ゴジラのもう一つの魅力でもあります。あんまりね、濃いキャラの人がわって出てきてね、なんか、うおー、ここは俺が守るみたいなね、そういう、アルマゲドン的な展開はないんですけれども、なんか、俺は多分ね、こうやって話してて、ああ、と思ったのが、やっぱりああいう、こう、対策、うん。パニック対策にはなんかそういうものをどっかで期待してたんだろうね。だからそれがなくて、あれみたいな、いいのみたいな感じがあったんですけれども、シン・ゴジラはあれでいいんですっていうところで、本当に本当に初代のゴジラもちゃんとリスペクトしてたりとか、なんかいろんな面から切ってみても、ちゃんと本当によく考えられてできた映画なっていう意味で、ちょっと興味ある人はぜひ見てみてください。うんね、もしかしたらつまんないっていう人もいるかもしれないけど、うん、すごい見る価値ある、すごい作品なんでね、まだ見てないよっていう人も、まだ上映してます。ぜひ、見てください。 バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。今回はシアターバッキー映画のコーナーでシンゴジラを紹介いたしました。20分ちょうどで終わるぞ。それではまたー。